TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッション緩急モード。
いまだ年間2万人、自殺を減らすために何ができるのか。厚生労働省がまとめた2020年版自殺対策白書の概要が先週明らかになりました。今回は中高年、高齢者の自殺をめぐる状況について初めて詳細な分析を行い、全体を通じて原因・動機で最も多かったのは健康問題だったということです。また2019年の自殺者数は2万169人となっており、前の年に比べ減少したものの、警察庁によりますと今年8月に全国で自殺した人は去年の同じ時期と比べ増加。こうした中、田村厚生労働大臣は今日、新型コロナウイルス下で生活のリズム、パターンが変わる方が増え、不安感も含めて精神的に安定しないことも起こりうると思うと述べ、相談体制の充実に触れました。今日はコロナによる影響や著名人の自殺報道も懸念される中、自殺を少しでも減らすためにどんなことができるのか専門家と考えます。
普段からの備えという点でいうと、メディアの役割はとても大きいですよね、はい、何か困った時に、例えば犯罪に巻き込まれました、110番です、誰か急病人が出ました、119ですと、こういうようなその番号をパッと浮かぶだけで、自分自身が自分を助けられなかったり他人を助けられなくても誰かに助けを求めようっていうものになります。ところが、まあ、自殺につながるようなさまざまな抑うつ感や経済的困窮などは、誰かに助けを求めようっていう、そうした相談先がパッと浮かぶ方とても少ないんですよね、そうした社会の問題でもあるので、この自殺問題をどう考えればいいのか、今日は専門家の方々に伺います。
ではゲストご紹介します。国立精神神経医療研究センター、精神保健研究所薬物依存研究部部長で精神科医の松本俊彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
リモートでのご出演です、はい、松本さんは精神科医師としてアルコール依存や薬物依存、自殺や自傷行為などの問題に取り組んでいらっしゃいます。著書にもしも死にたいと言われたら、自傷、自殺する子どもたちなどがあります、
はい、あの自殺対策白書、まだあの全文公開されているわけではありません。閣議決定されてないんですが、はい、その概要が報道されています。あの依然2万人を超える自殺者と、それからの医療につながる方というものが少ないという現状が今のところ分かっています。こうした状況について松本さんはどうご覧になってますか。
はい、2万人という数字自体、まだまだ大きな数字だというふうに私は思っています、うん、それからあのかつてその3万人を超えた時代に比べれば、明らかにその中高年、とりわけ中高年の男性の自殺は減ってるんですけれども、はい、若者やその女性の自殺という点ではですね、ちょっとその減り具合が少ないという意味で、まだまだ大きな課題が残っているのではないかというふうに考えています、う
ん、はい。またあの今月などに入ると、むしろ昨年と比べて女性の自殺率が8月増加するなど、いろいろ気になる動きもありますよね、
はいはい、そうですね、あの女性の自殺の危険因子というのはですね、先行研究でもまだまだ明らかになってない点が多々ありまして、これは本当に大きな課題だと思います、
うん、はい。今日はその自殺とその対応について考えていきたいと思うんですけれども、その前にですね、最近もたびたび起きてしまっている著名人の自殺報道なんですが、この自殺報道の問題点というのは松本さんどうご覧になってますか。
はい、あのやはりですね、この有名なウェルテル効果というものがよく言われております、
はい、
あのこれはどういうことかというと、あの18世紀あのゲーテの書いた小説で、若きウェルテルの悩みというのがありまして、その、うん、主人公最後にピストルで自殺されるんですね、
はい、
でこの小説が非常にそのヨーロッパで大ベストセラーになりまして、
うん、
でそれだけではなく、その主人公の真似をして自殺をする若者が後を絶たなかったんですね、
はい、
で、まあ、これでですね、やはりその、著名人の自殺、あるいはその、映画とか小説とかの中に描かれている登場人物の自殺というものが、多くの人たちに影響を与えると、うん、多くの自殺を誘発してしまうということをですね、まあ、問題点と指摘されていて、まさにこの著名人の自殺っていうのは、このウェルテル効果が非常に起こりやすいものなんだということですね。これが問題だと思います。
なるほど。このウェルテル効果は世界各国で調査されてますけれども、日本でもこれ確認されてるんですよね。
はい、はい、そうです、うん、比較的最近というか、まあ、よく我々の世代では印象的なのは1986年の岡田由紀子さんですね、はい、当時のトップアイドルの自殺なんかでは非常にその後追いが起きたということが多く起きたということが言われてますし、うん、それから X ジャパンのヒデさんですね、はい、の時もそうですし、それからもう少し比較的最近ではタレントの女性タレントの上原美優さんですか、うん、この時にも起きました。はい、
はい、こうしたウェルテル効果のポイントというのは、一つはその後追いの問題というのも当然あるんですが、特にそのファンではない、はい、あるいは報道を熱心に見ているわけではない、はい、けれども、うん、どこかしらでその自殺報道が起こっているとネガティブな情報が移ってしまう、あるいはそうした自殺という道があったんだと気づいてしまう、こういったようなこともあるわけですよね。
はい、そうですね、ファンではない人にも影響があるということがすごく大事なポイントなんだろうなというふうに思います。うん、でしかもそのさまざまな自殺に関する憶測とか、それから亡くなった方の背景情報なんかが出る中で、はい、やはり同じような状況にあると思っている方たちの中で、あ、その選択肢があったんだというふうにですね、まあ、ヒントを与えてしまう、これが問題だというふうに思っています。
はい、リスナーの方からまさにこういったメールいただいております。
はい、ラジオネーム安藤美由紀さんです。メンタルクリニックで精神保健福祉士をしています。芸能人の自殺報道があった後は必ずと言っていいほど私も死にたいという患者様が男女問わず増えます。中にはテレビでこの芸能人はこんな方法で自殺したと言っていた、自分もそうすれば死ねるんじゃないかとまで言う方もいます。私たちは医師や心理師と連携して患者様が万が一にも自殺企図をしないように心を砕いていますが、テレビをはじめとするメディアは相変わらず有名人が自死すると競い合うようにその手法を報道します。正直腹立たしいです。なぜそんな報道をする必要があるんでしょうか。メディアはもっと自分たちの持つ力を自覚すべきだと思います。うん、
自殺企図、要は自殺の企て、まあ、試みなどを行ってしまうということですね。松本さん、実際に臨床の現場で働いていて、はい、こうした報道の影響、はい、患者の方々にはありますか。
はい、非常に大きくありますね。これまで自分がすごく悩んでる、困ってるっていう問題に、あ、実は死にたかったんだというふうに、まあ、名前を与えるそのきっかけになってしまうのみならず、その手法やその手段方法がこう情報として入ってくる中で、やはり同様の行動をする人が必ず現れてくるんですね。臨床の現場には非常に大きな影響があるというふうに思っています。
はい、こうしたその影響を受けやすい人、受けにくい人など、そうした線引きなどは存在するんですか。
もちろん何らかの困った問題を持っている方たちっていうことが、まあ、一つの線引きなんですけれども、うん、困った問題って誰しもみんな持ってると思うんですけれども、はい、中でもその、こんな問題抱えてるのは自分しかいないんじゃないかというふうに誰にも相談せずに抱えた方たちっていうのはですね、うん、ぐっとその報道の情報に引っ張られてしまうなっていうふうに常々思っています。
なんかいろいろなところにこうつながっていくということは本来は必要なんですが、例えば真面目だったり、はい、人に相談しては迷惑がかかるっていうふうに思ってしまうと、うん、はい、周りからわからないうちに追い込まれてしまうことがあるわけですね。
はい、そうです。
そうした中、WHO が自殺報道ガイドラインというものを作っています。で、そのガイドラインの中では、例えば、特定の自殺情報などを過度に報じないこと、あるいはセンセーショナルな文言を使わないこと、あるいは亡くなったものを美化しないようなこと、センセーショナル見出しを使わない、具体的な場所や手法を報じないといった NG 項目が書かれている一方で、具体的な相談先を伝えてください、死ぬ以外の道があるというようなことを伝えてください、はい、そうしたようなやるべきこと、やるべきではないことを書かれています。こうした WHO のガイドラインができても20年近く経つわけですけれども、松本さん、はい、報道への変化はお感じになりますか。
はい、もちろんですね、肯定的な変化もあります。必ずその報道に伴って、支援機関やさまざまなその自殺予防に関する社会資源の情報は出ております、
はい。
ただですね、もう少しその具体的なその個人でもできる対処法に関する情報が出てもいいんじゃないかなっていうふうに思うのと、
うん、
それからやはりこの、連鎖とかですね、あるいはあの人子供がいるのになぜとかっていうふうな言い方をすることが逆に、例えば同じ状況で悩んでる人たちをかなりこう引っ張ってしまうなっていうふうな気がいたします。それから先ほどウェルテル効果っていう言葉を言いましたけれども、
はい、
その反対でパパゲーノ効果っていう言葉もございます、
はい。
これはそのモーツァルト の歌劇魔笛の主人公ですね、パパゲーノが、自殺をこうもうしようというふうに追い詰められるんですけれども、その中で、様々な解決策で乗り越えて最終的にこう明るい未来の方にこう踏み出す、
はい、
このようなここに例をとりまして、その自殺の危機にあった方たちが様々に支援を求めて救われて、またこう通常の生活に戻っていく、あるいは明るい未来の方に投げかけて走り出していくっていう、こういうストーリー の情報を出すことによって、はい、実は自殺も減るんだということもいろいろ指摘されてるんですね。でもう少しこういうふうなその克服した方たち そのエピソードをですね、
はい、
できれば発信していただければなというふうに思うんですね。
ちょっとかゆいところに手が届かないというか、
はい、
例えば数年前民主党政権の時に自殺対策ということでキャンペーン張られた時には、
はい、
ゲートキーパーになりましょう、はい、要は身近な相談役になりましょうという、うん、そうしたキャンペーンを行われたりしていました、
はい、
またその前後には広告などを使って眠れてますか、
うん、
と聞きましょうというようなキャンペーンありました。これらはとても重要だと思うんですが、じゃあ、
う
ん、眠れてないよって言われた時にどうすればいいのかとか、
ね、
寄り添うって一体どうすればいいのか、
うん、
この対処法がなかなか共有されていないですよね、はい
は
い、
そうですね、
こうした対処法についてなんですけれども、そもそも対処をまた後ほど伺うとしまして、はい、自殺によくありがちな誤解もあると思うんですが、
はい、
例えばリストカットであるとかお薬を大量に飲むとか、はい、そうしたその自傷行為というのがありますよね、
はい、
でそうした自傷行為をする人に対してしばしばネットなどでもね、
うんうん、
構ってほしいだけだよとか、
うん、
本当に死にたい人はそういったことをしないとか、うん、死にたいって言ってるうちは大丈夫っていう文言がこうありふれていたりするんです、
はい、
こうした言葉については松本さんいかがでしょうか。
はい、はい、よくリストカットなんかじゃ死なないよっていうふうによく言う人がいますよね、
はい、
でもちろんリストカットしてる本人もそれで死ねるとは思ってないし、
うん、
それから必ずしも全員が死のうと思ってやってるわけではないんですよね、
はい、
でただリストカットをしている方たちの将来的な自殺死亡のリスクはとても高くって、
うん、
おそらくリストカットは死にたいぐらい辛い今をなんとか生き延びるためにやってるんですよね、
はい、
辛い気持ちを和らげるために、
うんうん、
ということはやっぱりすごい危機にあるんですよ。だからこそそれで死ぬわけじゃないけどそのまま放置しておけばやっぱり先々自殺のリスクが高くなるっていうことがこれは間違いないことだし、
うん、
それからあと死にたいっていうやつ、あるいは死ぬ死ぬっていうやつに限って死なないんだっていうふうに言うけれども、でしかし様々な研究がやっぱり死にたいって言った人たちはやっぱり長期的に見てみると言ってない人よりもはるかに死んでるんですよね、
うん、
やっぱり死にたいっていうのをどういうふうに理解したらいいかというと、死にたいくらい辛い、しかしその辛さが少しでも和らぐのであればもう本当は生きたいっていう気持ちがまだ残ってるからこの死にたいってことを誰かに向かって発するんですよね、だからこういうことをもっともっと多くの方たちに共有していただいてその誤解を払拭するっていうことがとても大事だと思うんですよね、
言わなくなったら
もう助けることができないので、
そうですよね、
はい、
それは何か構ってほしいだけだっていう言葉が、
はい、
構ってほしいって思っちゃいけないのかっていう、構ってほしいって大事な SOS だと思うんですけども、そのあたりが軽視されている社会観もちょっと感じますよね、
う
ん
う
ん、
なるほど、そうですよね、はい、構うっていう言い方ネガティブですよね、関わってほしいとかですよね、はい、助けてほしいっていうことだと思うんですよね、
また本当に死にたい人っていうような言葉を定義することで、何かそれ未満にある人たちは対処しなくていいかのような言い回しもこれ気になりますよね、
そうですね、
あの
本当に死にたい人ってどんな人なのかっていうのは多分誰も知らないんじゃないかと思うんですよね、
はい、
それからもしも本当に直前になったら自分が楽になる方法は死ぬ以外にないと思い込んでるので、死ぬことを邪魔する人たちに邪魔されないように徹底して隠してしまうんですよ、 で、その段階になったら正直我々精神科医をはじめとして誰も救えなくなっちゃうんですよね、だからこそそのリストカットをしていたり、あるいはあの 死にたいってことを言ってくれた時しか関わるチャンスはないんだっていうふうにですね、思った方がいい気がしますね。
なるほど。あの相談された側がちょっと面倒だなって思ってしまうことってあると思うんです、ただこの面倒だなと思うというのはその解決策のレパートリーを持っていないから大変だなっていきなり抱えてしまうところもあると思うので、あの例えばこういったところがあるよっていうそういった知識を共有することってとても大事ですよね。
はい、その大事だと思います。で、いろんなだからその対処方法や紹介できる社会資源の情報をいっぱい持ってることはとても大事です、けれども問題によっては本当にあの打つ手がない場合もあると思うんですよ、でもその時にも聞いてくれる人がいるっていうことは最低限ですね、最悪ではないと私は思ってるんですね、
そのような環境ということをどう作っていくことができるのか、友人がいるということ、あるいは吐き出しやすいところがある、あるいは医療機関であるとか、電話相談、ネット相談など、いろいろなチャンネルを増やすことはこれは社会的な課題ですよね。
そうですね、
この具体的に死にたいぐらい辛い気持ちを抱えている人がその死ぬというような手段というもの、自殺という行為にこうたどり着いてしまう、その要因というのはどういったものがあると言われているんですか。
はい、あの決して一つの軸、一つの毛差しである一点のところに来たら亡くなるってそんな単純なものではないんです、複数の要因があるんですけれども、大きくかなりざっくりとした分け方なんですが、3つの要因に、から構成されているというふうに言われています。
はい、
で一つはちょっと難しい言葉なんですが、所属感の減弱、その、自分には居場所がない、自分を必要としてくれる人は誰もいない、自分は一人ぼっちである、このような感覚がまず一つの要素としてあります。
減弱というのは減る、弱まると書いて減弱。
そうですね、はい、そうです。はい、それからもう一つが、これもまた難しい言葉で申し訳ないんですが、自殺潜在能力の高まりです。これどういうことかというと、痛みに対する恐れとか、死ぬことに対する恐れがなくなってしまって、別に痛みなんかへっちゃらだ、別にいつ死んでも構わないっていう、その、死に慣れてしまう、痛みに慣れてしまっているプロセスのことを自殺潜在能力の高まりというふうに言います。これが2つ目の要因です。
例えば自傷行為などを繰り返してしまっていたり、あれ鬱で追い込まれてしまったりしていると、もう死んでもいいやとか、死ぬぐらい痛いことはもう経験しているというふうにハードルが下がってしまうんですか。
そうなんですね、自傷行為や自殺未遂を繰り返す中で自分の体を傷つけたり痛みを覚えることに対して意識が鈍麻していくということが、これは実は基礎的な人間を用いた実験でも証明されています。
なるほど。
それからもう一つ、あの誰もが一時的に自殺潜在能力が高まることもあります、お酒を飲んだり、安定剤や睡眠薬を過量に摂取して意識がぼーっとしている時っていうのは、痛みが鈍くなったり気が大きくなったりして痛みや死に対する恐れが弱まってしまうことがあるんですよ。
自分の中のブレーキが壊れてしまうんですね、その瞬間。
そうです、いずれにしてもそういったものが自殺潜在能力の高まり で、で最後3つ目なんですけれども、これもあのこなれてない日本語で恐縮なんですが、負担感の知覚、自分がいることで周りに迷惑をかけている、自分がいない方が周りの人が幸せになれる、このような思い込みです。
これは
今、
あのこの迷惑を人にかけるなってよく言われがちな状況だと、これ高まってしまいそうですよね。
そうなんです、そうなんですよ。いつもお前のせいで振り回されてとか、あのお前がしょっちゅうリストカットして、あるいはお前がいつも死にたいって言ってもうヘトヘトだよっていう風な、実は周囲の言葉なんかもこの負担感の知覚を高めてしまうこともあるんですね。
なるほど。
これはなかなか難しいところです。
逆に言えばその居場所感があって、そしてその、体の痛みであるとか心の痛みに敏感、あるいは気づきやすい状況にあって、そして迷惑なんて気にしなくていいよというふうに周りがこう受け止めてくれると信頼がある状況を作っていくことが大事なんですか。
そうですね、で特に一番その手をつけやすいのは、あの一つは所属感の減弱なんですね。あのやっぱりあの居場所があるとか、あるいは死にたいと言ったからといってもうそんなこと言うな、バカなこと言うなって否定されたりしなかったりとかですね、これはでもあの所属感の減弱を少し軽くしてくれると思います。あとはあの周囲のサポートしてくれる家族や友人たち、 いつも本人の死にたいとかリストカットに翻弄されてるんだけど、はい、その周囲の人たちを支えてくれるさらにサポーターのサポーターがいると、やっぱりこの本人の負担感の近くを少しだけ緩和することもできると思うんですよね。
なるほど。そうしたその周囲の人間、つまり所属感を得られるかどうか、はい、とても重要だということなんですが、はいはい、今回の自殺白書の中で、一つポイントになっていたのは、はい、当然はその健康問題というのも大きくあったんですけれども、はい、その次に多いのが、その、配偶者とか家族間でのトラブルや悩みというのが死へと向かっていく要因になっていると。はい、つまり、家族などに所属感を得られないという人もいるわけですよね。
はい、そう思います。これは統計ではなくて、私自身が精神科の診察の中でちょっと最近感じていることなんですね、
はい、
このコロナで、自粛生活、あるいは学校が休校になったりした時期もかなり長く続きました、はい、この中でその臨床現場で出会うその若者たちの間で自傷や自殺がちょっと増えてたんですよ、
はい、
でやっぱりその若者や女性なんかは、その中高年の男性がその外の社会で傷つくのとはちょっと反対に、家の中で傷ついたり辛い思いしたりしていることもあって、この自粛生活の中で逆に密な関係の中で苦しんでる方たちもいるんですよね、
はいはい、
でそういう意味では、その家庭以外の場所でその支えられるところをどこまで作れるかっていうのが、この若い人や女性なんかの自殺には予防という観点では大事なんじゃないかなって最近ちょっと思ってるんですね。
そうした例えば当事者たちが集まるようなピアサポートや、あるいはその、はい、互助会のようなものですか、はい、当事者会とか、はい、そうしたものもとても重要なんですけれども、ね、このコロナ禍の中でそうしたイベントなどが開催できなくなっている、はい、うんうん、そして趣味の例えばライブに行きたいとか、お出かけしたいとか、家をちょっとでも出たい、ちょっと飲み歩きたいとか、ご飯食べたいとか、全部ダメになってるのがこの数ヶ月ですもんね。
はい、そうだと思います。実はこの変な言い方なんですが、自殺予防に必要なのは3密なんじゃないかとすら思うことも最近あるんですね。
3密とあと不要不急、
はい、そうですね、はい、そうですね、3密と不要不急、本当その通りだと思います。
なるほど。で対処法をもっと共有するべきだということなんですけれども、はいはい、この自殺対策の対処法というよりは、これ要はストレス全般や悩み事に対する対処法を知ることが必要だということですか？
はい、そう思います。もっともっと手前のところから、対処することができる、もちろん誰かとの間で解消することができればそれもいいんですけれども、一人でもその解決がその対処ができる、そういうスキルがいっぱいあると、やっぱ個人としてもすごくその、生きやすくなるのではないかなと思います。
その例えば一人でできるもの、個人でつながれるようなもの、これはどういったものなんでしょうか？
はいはい、これは全ての人に納得してもらうことは難しいかもしれないんですけれども、この誰かがいれば話すということで自分の感情を客観視できるんですけれども、はい、一人の場合には書くっていうことはすごく大事なんじゃないかなと思うんですよ。
文章にですか？
はい、文章に書いてみる、はい、あるいはそれはツイッターの内緒のアカウントでもいいと思うんですけれども、そういったところに言葉にしてみるっていうことで、それも整った言葉ではなく、できればぜひ愚痴の段階で言うってことが大事なんじゃないかなと思うんですよね。
はいはい、一回外に出す、
はい、なるほど。そうすると自分の辛さとか何に対して、はい、不愉快に思ってるのかが分かってくるということですか？
そうですね、だんだん、あ、これで自分は腹が立てたんだ、俺実はこの人のことすごいムカついてるんだっていうこと、はい、それまではモヤモヤしてなんとなく自分がいけないような、自分がこの世にいちゃいけないような感じがしてるんだけど、いやそうじゃなくて俺この人にムカついてるんだっていうことがちょっと分かるだけでも、ムカつきは収まらないかもしれませんが、ちょっとだけ自分が楽になる、あれ少なくとも自分を責める気持ちが弱まると思うんですよね。
はい、確かに僕もうつで自殺未遂をこう繰り返していたときに、ツイッターの鍵アカ、はい、つまり誰にも見られないようなアカウントを作って、はい、日々自分の辛さをこうぶつけていたりしたんですけれども、
はい、
そうやって書くっていうこと自体で、その数分間は確かに紛れるということはあった気がします。
はい、
こうしたようなその例えば行為、例えば日記を書くとか文章に書く、はい、ということですけれども、はいはい、対処法って何が向いているか、これは人それぞれだったりもしますか？
はい、そうです、言葉はちょっと嫌だっていう方がいて、絵を描いたり、変な話なんですが、人によっては料理をするので、そういう気持ちを一時的に遠ざけたりしている方もいます。で、もちろんこれは根本的な解決策にならないことは重々承知なんですけれども、はい、 手に負えないぐらいのモヤモヤが心の中にあるままだと、実は相談しにくかったりすることもあるんですよね。人に伝えやすいように少し刈り整えるというか、ちょっと手のひらの何とか乗せるぐらいの大きさにする上で、その自分レベルでの、こういう対処法は役に立つのではないか、さらに人の前で相談したり愚痴を言ったりすることの練習にもなるっていうふうに私は考えています。
心理的なストレスの対処法のことを、カタカナではコーピングって言いますけれども、はい、それはたくさん持っておくことが重要だと。だから例えば、はい、すぐできるものだと温かいお茶を飲む、これも温かい麦茶なのか、はい、ウーロン茶なのか紅茶なのかコーヒーなのか、うん、緑茶なのか、うん、いろんな種類を持っておく。でお出かけをする、うん、それも近所の散歩なのか公園なのかちょっと遠くなのか、うん、今の元気に合わせてできるレパートリーは何かというものを普段から書いておくということも、これは相当効果があると言われてますよね。
はい、あると思います。多ければ多いほどいいですね。少ないものでそればっかりやってるとちょっと効果が減弱することがあるので、レパートリーを増やすということが大事かと思います。
リスナーの方からこういったメールをいただきました。
はい、ラジオネームトッシーさん28歳からです。今回のメインセッションは耳をかっぽじって聞きたいです。理由は死にたいと大学の友人から電話がかかってきた経験が何度かあるからです。その友人には私にとってもとても大切な人です。その友人は、松本敏彦さんの著書などを私は読んだことがあり、参考にしながらコミュニケーションしていたんですが、相手を傷つけないというだけでも緊張することも多かったです。また私自身が身体障害があり、自分のことで心身ともに精一杯なため、その緊張がストレスに感じたり、反対に相手にもストレスを与えたのかなと思うことがありました。その友人と最近は連絡を取っていません。私にとっては大切な人であり、昨今の自殺報道の連続で死にたくなっていないかどうか心配です。
僕も自分の過去はね、すべてエッセイとかに書いてるから、同じく死にたいという方からよく電話かかってきたりするんですけど、その時に一緒にさっき言った対処法のレパートリーを考えてみようとかって整理したりするんですけれども、でもこのメールの方に意見もとてもよく分かって、支援疲れってあると思うんですね。相談されてしんどくなってしまった、最初本気で支えたいと思ったんだけど、どんどん疲れる。松本さん、こういった支援疲れの方はいかがでしょうか。
いや、全くそれは本当によく分かります。我々自身もそれを仕事として、それで生活をしていても、やはり支援疲れはあるんですよね。
プロでも
その時に、はい、その時にその疲れてることを愚痴ったりぼやいたりすることができる相手が必要ですね。
はい、最近は電話相談とか、それはネット相談とか、はい、そして心療内科とかカウンセリングとかいろんな手段増えてますけれども、はい、こういったものの増え方というのはどう見てますか？
もちろんですね、それはとてもいいことだと思ってはいるんです。増え方自体はいいとは思ってるんですけど、果たして一番必要としている人たちがそこにアクセスできているのかどうかっていうことに関してはですね、はい、ちょっと僕も疑問なところもあるし、電話や LINE のサービスなんかも一番必要としている人たちがすぐにつながるのかってことに関しては、確かに僕もこれはよく精査する必要があるなとは思っております。
だからその友人となかなかつながれない、家族が信頼できないという方向けに、その社会の方にある種居場所や手を伸ばせる場所が必要なのです、なんだけれども、ちょっと人手やあるいは予算が少ないですよね。
そうですね。で、やっぱりもっともっとこの分野にとにかく参加してくれる支援者になってくれる人たちが増えていかなければいけないなと思ってますし、支援者が増えれば支援者をサポートする人たちも必要なので、そういう意味では本当に多くの人材が必要だなと思っています。
なるほど。そうした中、そのメディアが本来そうした支援の仕方であるとか政策について議論すべきだと思うんですが、メディアに期待することはいかがですか？
はい、メディアに期待することは、まずですね、やはりこの連鎖、著名人ですから、どうしてもそのメディアが全く取り上げないということはできないのかもしれないけれども、その際にやはり具体的な対処法についてとか、あるいは対処法を集めているそのところ、いくつかね、必ずその寄り添いホットラインとか精神保健センターとか、いろんなありますけれども、それ以外のこういう方法もあります、ここにはこんな対処法についても書いてありますみたいなところまで言っていただけたら らいいなっていうふうなことと、それからさっき言ったパパゲーの効果のようなエピソードですよね、
はい、
具体的なエピソードがあると、やはり励まされる人、行動を起こしてみようと思う人もいるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、ということで悩まれている方などへの相談窓口を、ね、いくつかお伝えしておきたいと思います。
先ほど
松本さんからもありましたが、寄り添いホットライン、生活苦、心の悩み、暴力被害などさまざまな悩みに24時間無料で電話相談できます。外国語での対応もしています。電話番号申し上げます。 0120-279-338 0120-279-338 番です。
はい、つなぐ支えるって覚えるんですね、はい、この番号は279-338と、うん、
そして命と暮らしの相談ナビです。こちらは NPO 法人自殺対策支援センターライフリンクが運営する生きる支援の総合検索サイトです。多種多様な生きるための支援策の中からそれぞれのニーズに合ったものへとつなげる橋渡し的なサイトです。命と暮らしの相談ナビで検索してみてください。
これ一旦ね、ぜひ検索してみてほしいんですよ、サイトの中で例えば東京で5時以降につながれてメールで相談できるとことか、いくつかチェック項目を選ぶと自分にぴったりのものが出てくるので一度使ってみてください、
はい、そして NPO 法人東京メンタルヘルススクエアの主要 SNS 相談、 LINE、Twitter、Facebook およびウェブチャットから年齢性別問わず相談に応じてくれます、心のホットチャットで検索してみてください、
はい、
それからちきさんね、は
い、自分一人でもできるという方法で言うと、私ストップいじめナビという NPO 法人の代表をしてるんですが、
そうですね、
そこで心理的危機対応プラン PCOP というようなものを無料配布しています、うんうん、これは30分で記入するだけで、うんうん、自殺率が半分以下にこう下がるという、まあ、アメリカの、まあ、米軍が使っているものを日本にこれアレンジしてやったものなんですけれども、それで100以上の対処法、ストレス対処法のレパートリーがメニューで書かれていますので、うん、それに丸つけるだけでもよかったりします。お知らせを挟んでは産後うつ、そして自殺の話を伺います。
知る、分かる、動かす、荻上チキセッション。
時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは、自殺を減らすために何ができるのか、精神科医の松本俊彦さんを、リモートでご出演いただいています。松本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そしてもう一方ゲストです。産婦人科医の高尾美穂さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします、は
い、
高尾さんもリモートでご出演です。高尾さんは慈恵医大附属病院産婦人科などを経て、2013年から統合ヘルスクリニックイーク表参道の副院長を務めていらっしゃいます。
はい、さて後半も自殺とそれから産後うつについてお話を伺いたいと思うんですが、はい、その前にツイッターで敷島さんという方、はい、ちょっと辛くなってきました離脱ですということで、うんうん、ラジオから離れられたんですね、はい、ぜひメディアなどで自殺問題とかいろいろなその暗くなるようなニュース、うん、それに触れたときは遠慮せずに離れてください、
はい、
静かに時間を過ごす、あるいは自分の辛さに敏感になるというのも大事なんだと思います、はい、松本さん、そういったメディアから距離を取るのも大事ですよね、
はい、とても大事なことです。ぜひそのようにして自分の心を守っていただければと思います、う
ん、はい、では高尾さんには産後うつについてまず伺いたいと思うんですけれども、高尾さん、この産後うつよく聞く言葉です。これ一体どういったものなんでしょうか。
はい、世の中でよく聞かれる言葉でマタニティブルーとかマタニティブルースっていう言葉があるんですけれども、
はい、
このマタニティブルーと産後うつっていう状態が、まあ、同じものっていう日本語と英語の違いみたいな、そういうイメージがあるかもしれませんけれども、これは全く違う概念でして、マタニティブルーっていうのは割と警戒よくなっていくんですけれども、産後うつというのはなかなかその状態にあるということに気がつかないために改善が、非常に良くないというようなね、産褥精神病と呼ばれているような一つの問題視しなきゃいけない状態と考えています、
うん、はい、この産後うつというのはまずどういった理由でなるんでしょうか。
まず起こる時期がですね、産後入院してますよね、大抵、1週間弱入院するんですが、はい、ここからお家に戻られて、ご自身と小さな赤ちゃん、ご家族以上っていうような非常にまあ閉鎖空間の中で過ごす中で、うん、まあご自身のまあ状態がだんだんと良くなくなっていってしまっているということにまあ気がつけずにいるという状態かなと考えています。
環境がまず変化をして選択肢が少なくなり、そして産後というのはとても大変ですよね。いろいろ乳児へのケアが必要ですから、そうしたものに振り回されてしまうということもあるわけですか。
はい、多分一番大きいのは、まず赤ちゃんが自分の思い通りにならない、当然のことなんですけどね、うん、これが一つと、もう一つはその授乳なんですよね、赤ちゃん その睡眠のサイクルっていうのが大体まあ 3、4 時間に一度起きると、うん、でお母さんはまあ成人ですから、まとまったできれば 7時間の睡眠時間は確保したい、でもそれがまあできないといった時にトータルの睡眠時間がまあ確保できないというところからの、まあ、メンタルが落ちていくという状態は分かりやすいことかなとは思います。
なるほど。松本さん、この不眠とうつというのは関係が深いんでしょうか。
はい、非常に関係が深いですね。うつの一番最初に出てくる症状が不眠ですね。まずは寝つきが悪くなり、その次に早くに目が覚めるようになるっていうのがやっぱり特徴的だと思います。
うつの初期症状として不眠があるというのはよく言われますが、不眠が続くとメンタルが傷つきやすくなるというのもあるんでしょうか。
はい、そうです。むしろこのうつの初期症状として不眠が出てくる前に過眠があったりするんです。
過眠
で、この時にしっかり過眠をしている人を防げるんですけれども、うん、そこができなくなって頑張っちゃったりすると不眠になってしまう、この初期の段階で、ケアをする、あるいはなんか少し生活の状況を変えてみるっていうことは予防という観点で大事ですね。
なるほど。高尾さん、この産後うつなんですが、いつ頃まで続くことが多いんでしょうか。
はい、産後約4年ぐらいまでのデータが多いですね。
4年、
意外と長い。
長いですね。もう産後という言葉ではちょっとイメージできないぐらいの長さですね。
そうですね、ただ言葉では、この産後と書くわけで、はい、赤ちゃんを産んだ後の女性っていうのは、いわばいつまでも産後って考えていただいても本当はいいんですよね。
なるほど、
はい、
おっしゃる通りだ。
これまた産後うつにその相談に来られる方に例えば傾向や特徴というのはあるんですか。
最初に申し上げた通り、ご本人が気がつかないっていうことの方が多いんです。はい、自分が調子が悪いということに。で、なおかつ、ご主人が帰ってきたとしても、例えばお仕事されてる方であれば、24時間の中で何時間家にいてくれてるんだろうぐらいの状況なわけです。なので、帰ってきて奥さんが調子悪そうだなと思って、でも、そっとしておこうって思っちゃうケースが多くて、でそうなるとご家族も気がつけずにどんどんと悪化する、もしくは受診できないっていう状態が続く。この産後うつは、6割ぐらいしか受診ができていないっていうようなデータもあったりするので、4割ぐらいの方はその医療機関につながれないために改善が見込めないっていうような状態とも言えますね。
今回産後うつを取り上げたのは、特定の方が亡くなった背景を勝手に推測するものではありません。はい、ただ一方で今産後うつというものがとても注目をされているので、その背景について考えたいということなんですけれども、高尾さん、この産後うつと自殺との関係についてはどう見てますか。
まず女性の人生においてのその自殺率の高さというのは、実はこの周産期には非常に高いっていうことは知られているんですよね。はい、周産期と申し上げた通りで、妊娠中の方も多いんです、実は。
はい、
妊娠初期ですね、まず本当は希望してなかったのに妊娠しちゃったっていうような理由があったりするのかと思いますが、妊娠初期の方がまず多くって、でそのあとですね、赤ちゃん産んだ後っていうのも、3ヶ月4ヶ月あたりがポンと高い状態、自殺率が高いということも知られています。
ということはよくその子供がいるのにどうしてというような反応を見かけたりしますけれども、それは逆で、はい、当然その時期だからこそリスクが高いとデータは示しているということになるわけでしょうか。
おっしゃる通りですね。
リスナーの方からこういったメールもいただきました。
は
い、
匿名希望の方なんですが、30代女性の方です。今年の4月に早産で出産しました。出産後は子どもは NICU に入りましたが、面会できず母乳を絞り届けるだけの日々。今では退院しすっかり大きくなったんですが、今でも辛く他の妊婦さんや赤ちゃん連れを羨ましく思ってしまいます。産後うつとして受診はしていません。行政が時々電話をくれたりするんですが、いろいろ考えるのが面倒で育児相談などに向かう気力もありません。産後うつはどのようになったら全開なんでしょうか。
高尾さん、今のメールいかがでしょうか。
そうですね、まずこういったメールをくださるというアクションが起こせているという状態は、うん、すごく悪い状態ではないんだろうとは想像します、うん、ただ面倒くさくって、何かしらの受診とかが、できてないっていうことをご本人が自覚しておられるので、その面倒くさいだったり、やる気が出ないだったりっていうところが実際はうつのスタートなんじゃないかなというふうに今聞いておりました。
なるほど。もうその授乳で忙しいとかおむつ替えで忙しいというタイミングだと、もう病院に行きたくない、病院が来てくれっていうような状況にまずなりますよね。
そうですね、やっぱり外からのアプローチっていうのはまあ本当に必要で、松本先生さっきおっしゃっておられた通りで、その自分が一人ぼっちっていう感覚をすごく感じやすい、時期だと思うんです。ちっちゃな子供を連れて出かけられない今の方であれば、赤ちゃんはまだ NICU に入院している状態、自分自身が一人ぼっち、旦那さんが帰ってきたとしても、同じ悩みが全て共有できるわけではない、こういったようなまさに自分の悩みっていうものをこう分かってもらえるような人だったり環境だったりがないっていう状況が、すごくやっぱり不安ですね。
なるほど。一方で松本さん、最近その父親の方にも産後うつに当たるものがあるということが、そのレポートで書かれたり報道もされたりしてましたけれども、これは実際はどうでしょうか。
はい、これは臨床場面でもよく経験、患者さんから伝えられることですね、うん、やはり内分泌系の問題だけではなく、やはりその男性にしても女性にしても、この子供が生まれる年齢っていうのは、さまざまな役割とか、それからパートナーとの関係性の変化が出てくる時だと思うんですよね、うん、でだからそういう意味で本当に価値観のズレがパートナーの間でも生じやすいですし、なんか双方にそれぞれが心の中で居場所を失っているような状況に陥りやすいなっていうふうにはずっと感じていました。
また仕事面でも、例えば休みを取ると、そうすると休めてリラックスというよりは、ちょっと役割がなくなってしまうんじゃないかという不安感とか、いろんなものが重なってきますよね。
はい、そうですね、居場所がやっぱりこの、なくなるっていうのはありますね。
大きいですよね。先ほどの居場所の喪失などにもこうつながってくるわけですね、はい、高尾さん、こういった相談について産婦人科などではどういった対応されてるんですか。
ですね、実際のところその産婦人科に相談をしてくれるというケースは割と少なくてですね、あと、産婦人科につながる機会というのが産後1ヶ月検診なんですよ、これはいわば、お股の状態が改善しているかとか、子宮の状態が戻っているかとかいうことを見るのがメインなんですけれども、その時にやはり気づくことができればもちろんいいわけですが、本当に調子が悪い人はこの時に受診できないんですよ。それで私たち、医療側というのは予約した日に来なかった、たまたま都合が悪かったんだろうかみたいなことになってしまうケースが多くて、1ヶ月検診受診できなかった方のところに自治体から、保健師さんが、訪問するだったり連絡をするだったりということは自治体単位では、行っているところがあったりする程度なんです。なのでキャッチアップができないというのも正直なところなんですよね。
今例えばフィンランドから出発して世田谷とか渋谷とか一部自治体でやっているネウバラっていう試みがありますけれども、要は出産前から出産後までずっとその公的な人が寄り添って支援をしてくれるというような役割、こういうものが例えばもっと必要だったりもするわけですか。
そうですね、正直言うとそのお母さんがお家に帰った後誰に相談すればいいのかという状態が、昭和の時代であれば当然父母がいて、で周りに、知り合いのおじちゃんおばあちゃんがいてという状態だったのが、当然核家族化のもっともっとちっちゃな核家族化になっている中で、結局家族以外の誰にもこう SOS を出せないという状況になっていると思うんですね、でそういう中でいかに関係ない人が家庭の中にアクセスできるかということはすごく大事だと思うんです、でそれが赤ちゃんを産む前からつながっているということはすごく大事ですよね。
なるほど。なのでそういった連続的な社会的支援のあり方についても話をつなげていく、これが今のメディアの役割だなということはよくわかります、
はい、 自殺を減らすために何ができるのかというテーマで、精神科医の松本俊彦さん、産婦人科医の高尾美穂さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 TBS Radio TBS Radio 荻上チキ荻上チキ荻上チキ Session